FM 島田パーソナリティの鈴木優子です。今回は広報島田平成28年5月号に掲載された島田市産業支援センター帯サポオープンについて取り上げます。スタジオには島田市産業支援センター帯サポセンター長の富永正勝さんをお迎えしています。富永さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
富永さんは帯サポ立ち上げから市の職員として携わっていらっしゃいまして、2022年4月より3代目センター長として帯サポの運営をされています。帯サポの始まりから現在までといろいろなお話を今日は伺っていきたいと思います。まずはじめに、帯サポとは何か、設置された経緯ですとか、その役割、立ち上げ当時の様子などをお聞かせください。
はい、島田市産業支援センター帯サポは、島田市が2016年平成28年ですね、4月に、設置を、し、島田商工会議所、島田市商工会、島田掛川信用金庫さんのですね、4社で連携して運営を、しているところです。はい、これから創業を考えている方ですとか、経営者の方で、悩みや課題を抱えているような、そんな、中小企業者ですとか個人事業主の方を支援するため、専門家による相談と、セミナーですとか交流会を、柱とした経営全般に関するサポートを行っています。
4つの、団体というか4社で連携して運営をしている帯サポというのがよく分かりましたけれども、はい、これが2016年4月ということなので、大体10年ぐらい前にできたわけですけれども、はい、この帯サポができる前というのは、こうやってお仕事をこれから始めてみようと思っていた方とかはどうしてたんでしょうね。
あ、そうですね、自分も市役所の商工課というところにいたんですけれども、はい、時々、創業したいんだけど何から始めていいかわからないんですけど相談したいですって来られる方もいらっしゃったんですけれども、はい、市役所の方のというか、お恥ずかしい話で、あまり創業に対するこう体制というのが整っていなかったっていうのは、実際ですね。で、創業したいという方によくお話を当時聞くとですね、はい、商工会議所さんとか商工会さんとかあるんですけれども、はい、なんかこう会員でないといけないとかですね、金融機関でもそういうこう体制を、支援体制とかやってたんですけども、はい、やっぱりお金借りないと、融資受けないとですね、行っちゃいけないみたいな、そんな、ふうに思っている方も多くてですね、はい、なかなか多分当時は創業したいっていう方が行くところに困ってたじゃないかなって思います。
そうですよね、はい、よく学生さんが就職セミナーとか、就職支援のっていうのはよくね、CM とかでも聞いたりしてあるなって思っていたんですけれども、ね、例えばもう今別のお仕事をして、また新たな仕事を始めたいという場合だと、確かに商工会議所とか商工会のメンバーではなかったりするでしょうし、はい、で、銀行もね、まだ融資、お金を借りてまでお仕事できるのかどうかっていう、本当に入り口に立ってる方にとっては、どこに相談したらいいのかっていう、きっと当時は悩まれてた方多かったんでしょうね。
そう思います。
そういった意味でも、この帯サポができたというのは、皆さんのチャンスが広がったっていう意味では大きいですよね。
行くところができたというか、どこに行ったらいいかっていうのが、少しでもこう明確になったっていうところは良かったかなって思います。
ね、最初の一歩のきっかけができたというのはね、力強いな、心強いなと思います。で、この帯サポのロゴマークがあるんですけれども、こう帯サポのロゴマークがとっても可愛らしいですよね。
はい、ありがとうございます。
これは何か意味とかあったりするんでしょうか。はい、
そうですね、帯サポの愛称とロゴはですね、島田市産業支援センターというとですね、すごくこう堅苦しくて長いもんですからね。
はい、
愛称とロゴつけましょうっていうことになってですね、うん、島田大祭帯祭りをからですね、帯をモチーフにして、人と企業、それから企業と企業の縁ですとか心を結んでですね、それらを帯のようにつないでいきたいという思いを込めて、います。うん、またロゴマークにはですね、島田市緑茶化計画の茶グリーンとですね、大井川の青を、 帰した配色としております。
なるほど。この輪っか状リング状になったデザインで、ちょうど下の部分に結び目があるんですよ ね、
はい。
でこの緑茶グリーンの緑と大井川の青がこう互い違いにね配色されていて、これすぐ見たらちょっと指輪みたいにも見れて可愛いなというねデザインになっています。これが帯サポの愛称とロゴというわけですね。
はい。
あの立ち上げ当初の様子とかも少し教えていただけますか。
はい。市でもですね、初めての取り組みだったもんですから、はい、何もかもが本当にスタッフとしても初めてだったもんですからね、はい、毎日こう試行錯誤を繰り返していました、はい、国とか県のですね、すでにある支援機関ですとか、あとはあの専門家の方からですねアドバイスをあのいただくのももちろんなんですけども、はい、来ていただいた相談者の方にもですね、はい、あの意見を聞いてですね、そうしたものも参考にしながら作り上げてきたっていう、そんな感じですね。はい。
確かにこう相談内容も全く違うでしょうから、
はい、
さあ毎回さあどうしようかっていうのを一緒に考えてくださっていたという感じでしょうかね。
そうですね。はい。なんかこう相談者の方と一緒にこう作ってきたっていうところも あるかなって思います。
なるほどね。はい。帯サポ立ち上げから来年で10年を迎えますが、これまでの支援の取り組み内容ですとか、運営する中で特に力を入れてきたことは何かありますか？また、広報島田紙面では、帯サポを利用して起業した方、これから起業する方を多く紹介してきました。実際の利用者の声などもいかがでしょうか？
はい。専門家による経営や販路の開拓、それから創業支援との個別相談では毎年約1000件ぐらいのですね相談にサポでは対応をしております。相談内容により各分野の専門家がですね個別にアドバイスを行う体制を整えています。
はい。
今ですね専門家による相談は現在月にですね11タイトルを実施しています。
はい。
利用者のですね反応というかアンケートをですね、
はい、
個別にその都度取っていまして、うん、満足度がですね昨年度は 87.9% の方がですね、
はい、
5つの5段階評価にしてあるんですけども、うん、その一番最上位となる非常に良かったっていうふうにですね答えていただいております。
素晴らしい。
それからセミナーと交流会も柱の一つになってるんですけども、
はい、
こちらは昨年度に41のタイトルを企画開催をしています。こちらのアンケートのですね利用者満足度は5段階の最上位となるとても良かったがですね 59.5%、
はい、
2番目の良かったがですね 31.4%、
うん、
合計で 90.9% になっておりますので、多くの方に満足いただけたと、そういうふうに考えています。
素晴らしいですね。本当にこの利用して良かったっていうねこの声が数字に表れているという感じですね。先ほどタイトルという言葉が出てきましたけれども、
はい、
このタイトルっていうのはどういったものになるんですか？
すみません、分かりにくかったですよね。専門家はですね、それぞれのこう各分野のスペシャリストというか、うん、まあ、専門家なので、例えばウェブや SNS の、専門家とかですね、販路開拓の専門家とかですね、経営改善の専門家とかですね、そんな風に分野ごとに、今日はウェブ SNS の専門家相談 B とかですね、分かれているので、まあ、それが11あるっていう風にご理解いただきたいと思います。
なるほどね。今、例に出していただいたの全て気になるという方もね、多いと思いますが、これを複数受けるというのはもちろん可能。
帯サポは何度でも無料で、ご利用いただけますので、大丈夫です。
ね、本当にこう仕事をしてみたいけれども、いざやろう、始めようとすると、きっとね、いろいろなことが、これどうしよう、これどうしようってきっと皆さんね、浮かんでくると思うので、そういったところでまず自分に必要なものを選んで、こう、学ぶことができるというのはすごくいいと思いますし、それがなんか、個数制限がないというのもね、すごく嬉しいなというのを今、伺っていて思いました。帯サポ、今後の展望というのはね、どのようにお考えですか？
はい。帯サポは来年でですね、10周年を迎えます。事業やられている方にではですね、定期的に社会情勢だとか、消費者のニーズを把握してですね、柔軟に変化していくことが必要だって言われています。これと同じようにですね、帯サポも事業社会の情勢だとかですね、利用者の声をですね、参考に、いろいろなですね、支援の組みを取り入れていくことで、もっと多くの事業者の皆様にですね、帯サポを使って、 よかったって言っていただけるようなですね、そんな産業支援センターでありたいというふうにですね、考えています。
まあ、10年ですから、ちょうど5年ぐらい前に、まあ、コロナがありましたけれども、はい、あの頃ってどうでしたか？ご相談の内容ですとか、相談の数というのは。
まず、こう、対面ができなくなったというところで、はい、それこそその対面のところにこう、パーテーションを置いたりとかしたですし、セミナーとか交流会もこう集合形式でやってたんですけども、はい、そうしたものもですね、やっぱりコロナの時にはできなくなったので、逆にそのオンラインを使ったウェブの配信のセミナーであるだとか、専門家相談もオンラインのですね、ウェブ相談みたいなものをですね、に、まあ、切り替えたというか、はい、そんな時もありましたね、はい。
現在はまた対面に戻っている感じなんですか？
そうですね。やっぱりこう、面と向かってこう顔と顔を合わせて話をした方がですね、伝わるものも違いますし、セミナーとかもですね、まあ、先生とそこに聞きに来た方っていう形のものもあるんですけれども、聞きに来た方同士がですね、そこでまたこう話をしたりとかですね、私と同じような課題を抱えてるんだっていうことでですね、集まることでなんとなくこう次へのモチベーションがまたこうアップするみたいなところもあるもんですから、最近はやっぱり元に戻してですね、
はい、
こう集合形式だったり対面形式のものをですね多くしているようにしてます。
なるほどね、はい、じゃあ本当にこのその時々の時代の流れに合わせてうまくそういったやり方を方法を変えていくというのもうまく対応されて、
はい、
相談も受けることができるということなんですね、
はい、そうですね、はい、
ありました。ホームページを拝見してみると、本当こんなお悩みにアドバイスしますということで具体的な例がねいろいろ載っているので、まずはちょっと仕事をどうしようかなと思っている方はね、気軽にホームページなどを拝見していただけるといいのかなと思います。
はい、
企業や事業を進めていく中で出てくる様々な悩みを解決につなげるためにも、まずね、オビサポ利用していただきたいですよね。
はい。ぜひ使っていただきたいと思います。
オビサポの利用方法ですとか、予約がこれ必要なんですよね。
はい。そうですね。
予約の流れなど詳しくは、オビサポのホームページをぜひご覧ください。では最後に富永さん。この秋、オビサポがお引越しをするという情報を伺いました。
はい、
いつどこへ移転するのか、詳しい情報を教えてください。
はい。現在はですね、本鳥2丁目にある島田掛川信用金庫様の立体駐車場の2階に、事務所がございます。今年の10月上旬をめどにですね、ここから島田駅の北口のですね、三角公園があるんですけども、はい、その、横にですね、島田商工会員所会館があります。そちらの1階にですね、移転するよう準備を進めているところです。
はい、わかりました。本当にわかりやすい場所にね、移転をするということですので、ぜひ皆さんご利用いただければと思います。今回は広報島田平成28年5月号に掲載された島田市産業支援センターオビサポオープンに注目して、オビサポセンター長の富永正勝さんにお話を伺いました。富永さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
番組を聞いて懐かしい広報島田が読みたくなったという方は、平成24年度2012年以降の広報島田は市ホームページでバックナンバーを読むことができます。パソコンやスマートフォンで検索してください。平成23年度以前の広報に関しては、市役所広報プロモーション課へお問い合わせください。